9ページ、議会だより、編集、議会だより編集委員会。内容は一部要約して読みます。第2回、朝霞市議会定例会。専決処分の承認を求めることについて、などを審議。平成29年、第2回、朝霞市議会定例会は、6月5日月曜から、6月26日月曜までの、22日間の会期で開かれました。この定例会では、市長から8議案が提出され、慎重に審議した結果、8件の議案を可決・承認・同意しました。議案の件名と要旨は次の通りです。なお、議案等審議結果は、市のホームページに掲載しています。議案第23号、専決処分の承認を求めることについて、地方税法及び航空機燃料乗与税法の一部改正に伴い、朝霞市税条例の一部改正について、専決処分をしたため、その承認を求めるものです。議案第24号、専決処分の承認を求めることについて、地方税法及び航空機燃料乗与税法の一部改正に伴い、朝霞市国民健康保険税条例の一部改正について、専決処分をしたため、その承認を求めるものです。議案第25号、朝霞市議会議員及び朝霞市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改正する条例。公職選挙法施行令の一部改正に伴い、市議会議員及び市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ビラ等の公費負担の限度額について、所要の改正を行うものです。以上3件、原案可決、全会一致。議案第26号、朝霞市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例。本年4月3日に告示された朝霞都市計画地区計画のうち、根岸台5丁目地区及び根岸台6丁目地区の地区整備計画に基づき、建築基準法第68条の2により、新たに当該2地区の建築物の用途及び敷地面積の最低限度の制限を定めるものです。原案可決、賛成多数。先の条例に対する修正案、朝霞市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について、修正動議が提出され、原案と合わせて審議されました。原案に対する修正部分は、建築物の用途の制限をするものに、焼却施設を設置する店舗、ペット火葬場、その他これに類するもの、及び葬祭場を追加するものです。否決、賛成少数。議案第27号、公平委員会委員選任に関する同意を求めることについて、任期満了となる次の方を再び委員に選任することに同意を求めるものです。川島博士。議案第28号、固定資産評価委員選任に関する同意を求めることについて、次の方を新たに委員に選任することに同意を求めるものです。包田敏夫、朝霞市総務部課税課長。議案第29号、固定資産評価審査委員会委員選任に関する同意を求めることについて、任期満了となる次の方を再び委員に選任することに同意を求めるものです。橋本君彦。以上3件、同意、全会一致。議案第30号、工事請負契約の締結について、朝霞市民会館耐震補強等工事について、請負契約を締結するものです。原案可決、全会一致。以上、掲載内容は第2回定例会時点のものです。継承略。議会中継、録画配信。市議会では、インターネットで本会議における会議の模様をライブ映像及び録画映像により公開しています。 今回の本会議の録画映像は後日配信しますのでご覧ください。次は議案審議。議案第24号、専決処分の承認を求めることについて、家計・暮らしに関わる国民健康保険税条例一部改正について、柏谷勝彦議員質問。国民健康保険税条例の一部改正について、改正内容とメリット、2割5割軽減別の影響、世帯数と人数及び合計についてお伺いします。また、各軽減別医療分、支援金分、介護分別の影響額と総額についてもお伺いします。健康づくり部長答弁。今回の改正は、平成29年度税制改正に伴い、低所得者への国民健康保険税軽減対象の拡大を図ったもので、内容は、所得が一定基準以下の場合における被保険者均等割額、および世帯別平等割額の軽減措置のうち、対象となる軽減判定の算定における被保険者の数に上ずべき金額を、5割軽減については26万5千円から27万円に、2割軽減については48万円から49万円に引き上げるもので、影響人数等については平成28年度の状況で推計となりますが、220人116世帯の増です。内訳は医療分及び支援金分については、5割軽減が83人41世帯、2割軽減が137人75世帯、介護分については5割軽減が21人17世帯、2割軽減が36人31世帯です。また影響額は178万9832円で、内訳は医療分が112万1957円、支援金分は52万5900円、介護分は14万1975円となり、軽減別としますと、5割軽減は108万8333円、2割軽減は20万1499円です。10ページ、議案第26号、朝霞市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例、住民発意の地区計画によるまちづくりについて、小山薫議員質問。都市建設部長答弁。地区計画はその地区ごとの特性に応じたきめ細かなまちづくりのルールを定め、地区の特性にふさわしい良好な市街地の整備や保全等を図る制度です。このため、通常地区計画を定める際には、建築物の用途や敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限など、私有財産に一定の制限を設けることとなることから、地区計画の区域内の住民の皆様のご理解と合意形成が不可欠です。市としては、地域住民の方々の発意によって、地区計画の策定を進めたいという動きがありましたら、しっかりと支援したいと考えています。議案第27号、公平委員会委員選任に関する同意を求めることについて、公平委員の公、労、私、三者構成について、黒川茂議員質問。公平委員会は、公務員の労働問題の苦情審査機関という役割とともに、労使関係の調整機関でもあります。労働委員会や労働審判員のように、公益委員、労働側委員、経営側委員で構成する必要は考えませんでしたか。公平委員会事務職員答弁。本市における公平委員は、現在市内公立学校の元校長、市の元職員、会社経営者の3名の方に委員をお願いしています。委員の選任基準及び選任枠については、地方公務員法の規定に基づき、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で機能的な事務の処理に理解があり、かつ人事行政に関し、 指揮権を有する方を選び、議会の同意を得て市長が選任しているものです。委員の皆様には、委員会の趣旨を十分ご理解の上、中立的な立場で職務を果たしていただけるものと考えています。議案第30号、工事請負契約の締結について、市民会館耐震補強等工事の請負契約の締結について、田辺敦史議員質問。市民会館の耐震補強工事について伺います。契約額6億9700万円の入札の経緯ですが、なぜ同じ金額で並んでいるのか、最低制限価格以下の事業者もいたようですが、その経緯や結果など、もう少し詳細に説明していただきながら、補強工事の概要についてもご説明ください。総務部長答弁。埼玉県電子入札システムにより入札を執行した結果、11社が応札しました。そのうち5社が同金額となり、電子くじにより1社が落札候補者となりましたが、積算の誤りがあったということで、落札候補者を辞退しました。従いまして、再度残りの4社で電子くじを行った結果、田中工業川越営業所に決定し、6月9日に仮契約を行ったという経緯です。国土交通省の平成27年度の調査結果によりますと、土木・建築関係の工事7万7719件のうち、複数の業者が最低制限価格で並び、くじで落札された件数が9347件で 12% という状況になっており、県によっては、47.5% や 31.8% という実績があるそうです。その要因は、現在、公共工事用の積算ソフトが開発され、これらの積算ソフトにより、最低制限価格を算出することが可能となっているという状況です。市民環境部長答弁。市民会館の改修で5階部分については、結婚式場と写真を撮影する部屋がありました。そこは間仕切りを取り外し、集会等多目的に使えるようにしたいと考えています。親族控え室等も間仕切りを取り払い、多目的に使えるような工事をしたいと考えています。また4階には、松竹の部屋のほかに、結婚相談室、衣装部屋があります。そちらも間仕切りを取り払い、集会施設で使えるような設備にしたいと考えています。次に1階から3階に関しては、耐震工事に伴い内装の張り替え、照明の LED 化を考えています。また、ホール棟については、吊り天井の脱落防止と舞台設備などを更新する予定です。議案に対する質疑は通告順です。以上、議案審議を終わります。11ページ、一般質問。市政に対する一般質問は、6月20日火曜から22日木曜までの3日間にわたり、21人の議員から82項目が行われました。ここではその中から一部を掲載しました。質問議員、発言通告順、駒巻陽子、田原良、岡崎和弘、船本雄二、遠藤光弘、福川隆子、津波隆久、宍倉千代子、津田義弘、石原茂、本山義子、松下正代、小山薫、大橋正義、黒川茂、山下隆明、田辺敦、山口光悦、石川恵子、斉藤博道、利根川仁。内容は一部要約して読みます。はじめに、総務関係。北朝鮮のミサイルが飛来した場合の市民の対応について。船本雄二議員質問。北朝鮮は2月以降現在まで十数回にわたる弾道ミサイルの発射実験を行ってきています。今後、大陸間弾道弾の発射や核実験を行えば、戦争状態になることも考えられ、そうなると日本も甚大な被害を受けることになると思います。 そこでミサイルが飛来した場合、市民の命を守るため、市の対応について伺います。危機管理官、答弁。市のホームページにおいて、弾道ミサイル落下時の行動について掲載しているほか、危機管理室及び市政情報コーナーで資料を配布しています。広報朝霞7月号には、ミサイルが落下する可能性がある場合は、国が J アラートを活用して防災行政無線で特別なサイレン音とともにメッセージを発信すること、またメッセージが流れた場合の避難行動について掲載する予定です。具体的には、弾道ミサイル落下時の行動について J アラートが流れたら、落ち着いて直ちに避難行動をするよう周知しているところであり、屋外にいる場合には、近くのできるだけ頑丈な建物に避難すること、近くに適当な建物がない場合には、物陰に身を隠すか地面に伏せ、頭部を守ること、屋内にいる場合には、できるだけ窓から離れ、できれば窓のない部屋へ移動することとなっています。その他の質問項目、旧猪苗代湖自然の家の現状と今後について、災害時の確実な情報伝達について、須田義弘議員質問。平成23年3月11日に東北地方を襲った東日本大震災では、人的被害を最小限に抑えるためには、早期避難が最も重要であったとされています。そのためには、早期に確実に住民に情報伝達をすることが人命を守る上で大切になると考えます。今現在の朝霞市の状況を確認させてください。危機管理官答弁。災害時の情報伝達については、防災行政無線、市のホームページ、メール配信サービス、ツイッター、フェイスブック、NHK やテレビ埼玉のデータ放送、スマイル FM、広報社等、様々な手段により情報をお伝えしています。また、防災行政無線の定時放送以外の放送内容については、防災行政無線音声確認ダイヤルで、その内容を確認することが可能となっています。なお、現在施工中の防災行政無線デジタル化整備工事において、昨年度は3局の支局を新設、今年度は2局の支局を新設する予定です。その他の質問項目。各施設にライフジャケットの装備を、市内に景観ビューポイントの認定を、新キャラクター選定に疑問、名称ポポタンに商標侵害の疑い、小山薫議員質問。新キャラクターは丸沼美術館の外国人作者が来日され、タンポポを見て感動した思いをキャラクターにしたそうだ。名称は公募してポポタンとなった。しかし、朝霞は人参の町とは言われてきたが、タンポポとは誰も言っていない。市政50周年の記念であるなら、13万市民が参加するような公募でキャラクターを作るべきであった。さらに、ポポタンの名称は、すでに他の宗教団体がポポタンとして商標を取っており、キャラクターも作っている。問題はないか。市長答弁。朝霞市に丸沼芸術の森という素晴らしい若手芸術家を育成しているところもあるので、キャラクターについては丸沼芸術の森の皆さんに私から話をしたところです。市長公室長答弁。キャラクターは武蔵野フロント朝霞のイメージをキャラクター化するために、本市の芸術文化の発展にご尽力をいただいている丸沼芸術の森からご推薦をいただいたアーティストにキャラクターの原画の制作をしていただきました。また、キャラクターデザインは原作者と使用する市との関係で原画に対するデザインパターンの拡張性や著作物の権利関係が難しくなるなどのことが考えられることからデザイン面での一般公募は行っていません。なお、キャラクターの名称は多くの皆さんに愛されるよう公募し、1188件のご応募をいただき、親しみやすい名前になったと感じています。 それからポポタンという表現ですが、専門の特許関係の事務所等に依頼して調査した上で対応しています。その他の質問項目、まちづくり、寮から室へ、五輪と浅香及び市民、中学生の学力向上、保育行政と条例など。12ページ、なぜ軽自動車税は還付されないのか。大橋正義議員質問。普通自動車税は年度の途中で廃車した場合には月割りで税金が還付されます。しかし軽自動車税は税金は戻りません。なぜ軽自動車税は還付されないのか、還付できるようにしてほしいと思います。総務部長答弁、自動車税については地方税法において付加期日後に所有していた車を廃車した場合には月割りで課税する規定が設けられていますので、すでに納めた税金が還付されることもあります。しかし、軽自動車税については、地方税法上、月割りで課税する規定がありませんので、付加期日後に廃車した場合にも、すでに納められた税金を還付することは、制度上行うことができません。税に関する付加徴収業務については、地方税法をはじめとする関係法令に基づいて執行していることから、議員ご指摘の軽自動車税の月額還付は難しいものと考えています。その他の質問項目、学校教育の改革について、道路の維持管理・修繕状況について、住居表示・街区表示等について、公共トイレの改修計画について、山下隆明議員質問。多くの方が利用される公共のトイレにつきましては、環境づくりが求められております。また、近年では内外面においてその空間が与える印象が注目されており、かつ経費面でも節水効果等にも優れたものも開発されていると存じます。本市においても、屋内外に設置されている公共トイレの環境整備に対して、計画的に早期に取り組むべきと考えますが、現況と今後についてお伺いします。総務部長答弁、公共施設では多くの市民の方にトイレをご利用いただいていますが、老朽化が進んでいるものもあることから、建物の大規模改修工事等に合わせて、順次改修工事を実施しているところです。トイレの改修工事では、便器の洋式化と温水洗浄便座の設置、洗面の自動水洗化、給排水の配管取り替え、床や壁の材料取り替え、バリアフリー対応などの中から、状況に応じて可能なものを実施している状況です。トイレの改修による節水については、最近では節水効果の高い便器が販売されており、導入により維持管理費の節減が期待できることは認識しています。しかし、スペースの関係で設置が困難な場合があることや、価格が高めであることから、個々の工事ごとに施工方法や便器の選定などについて調査研究してまいりたいと考えています。個別具体的な改修計画を定めた個別施設計画については現在策定中ですが、来年度工事予定の保健センター及び総合体育館については、いずれもトイレの改修を予定しています。その他の質問項目、浅香市のシティプロモーションについて、新たなロゴ、キャラクター等の活用について、市の公用封筒に点字表記の実施を、山口光悦議員質問、障害者差別解消法が2016年4月に施行されました。浅香市としても同法の施行を踏まえ、障害者施設拡充の一環として、市の公用封筒を点字表記にしてはどうか。総務部長答弁、市の公用封筒については、全庁で使用可能な定型封筒9万枚、および定型外封筒3万5000枚を一括発注し管理しています。また、独自に封筒を作成しているかは、 23課あり、合計で定型封筒644,050枚、および定型外封筒72,200枚を作成していますが、これらすべての封筒にあらかじめ展示表示は行っていません。しかし、昨年4月に障害者差別解消法が施行され、市としても公用封筒に展示表示を行うなどの配慮は大切になってきているものと認識しています。封筒に展示表示を行う場合には、作成の際に特殊な加工が必要となることから、今後、先進市の状況を参考に調査研究を行ってまいります。その他の質問項目、マイナンバー制度の仕組みと危険性、新たな安全神話を蔓延させる放射線教育。
13ページ。税の滞納への対応について、斉藤博道議員質問。滞納者の多くは、所得の減少や病気などから、払いたくても払えない状況です。納税相談に福祉部門が同席する、緩和措置を周知し、積極的に活用するなど、個別の事情に合わせた対応が必要です。実態と合わせて市の考えを伺います。総務部長答弁。未納者への対応については、納期限後20日を過ぎても納付のない方に対して督促状を発送します。それでも納付がない場合は、納税コールセンターによる納税の確認や納付の呼びかけを行い、その中で納付が困難な状況である旨の話があった場合は、収納課にご相談をいただくようご案内をしています。なお、納税相談については、相談機会の充実のために、休日納税相談を実施するほか、催告書の発送に合わせて、夜間納税相談も実施しています。納税相談では、生活状況や未納となった原因などを伺い、病気やリストラなどで市税の納付が困難な方には、分割納付、徴収猶予、あるいは滞納処分の執行停止などの納税緩和措置を行っています。しかし、短税力があるにもかかわらず、納税しない方に対しましては、財産調査の上で差し押さえを実施しているところです。基本的な本市の考え方ですが、滞納整理にあたりましては、滞納者に対しまして、一人一人のご事情を伺うことが重要であると考えています。まずは納税相談の中で、生活状況や未納となっている原因などを詳しく伺い、納税者の実情を把握しながら、納税者に寄り添った対応を行ってまいりたいと考えています。また、滞納されている方への税の制度の周知については、今後も丁寧に説明してまいりたいと考えています。その他の質問項目。市の組織の連携や職員定数の柔軟な運用について。道路整備計画の見直しについて。次は、教育環境関係。小中学校の運動会について。宍倉千代子議員質問。熱中症等から守るためにも、生徒席にもテントを張ってあげるべきと思いますが、いかがですか？学校教育部長答弁。テントについては、各学校が事項の実態を考え設置しているものですが、教育委員会としては、テントの準備や片付け、設置後の安全管理等を考えると、全児童・生徒が入れるテントの設置は、現状において難しいと考えています。しかし、議員ご指摘の通り、児童・生徒が安全に運動会・体育祭に参加できるよう配慮していくことは、大変重要であると捉えています。特に熱中症対策については、十分な水分補給、ミストシャワーの活用、休憩場所の確保、体育館や校舎1階の開放を行うなど、校長会議等を通して再度確認をしていきます。 その他の質問項目、中学校の部活動について、黒目川周辺への時計塔設置及び健康遊具の活用について、総合体育館の大規模改修について、石原茂議員質問、29年度予算には総合体育館施設改修事業が設定され、工事設計委託料4098万8000円が計上されています。総合体育館の大規模改修の今後のスケジュールと工事の内容をお尋ねします。障害学習部長答弁、工事スケジュールは本年度は基本設計、実施設計を行い、平成30年度以降に改修工事を行います。工事内容はメインアリーナ、サブアリーナ、1階ロビー、トレーニング室への空調設備設置、屋上防水、外壁改修、メインアリーナ、サブアリーナの床改修、エレベーター設置工事、照明設備の LED 化などを行う予定です。工事実施に際しては利用者への影響を最大限に配慮した工期の設定が必要と考えており、今後国、県からの交付金、補助金の活用要件と照らし合わせて、工期設定をしてまいりたいと考えています。その他の質問項目、健康づくり、スポーツ都市宣言について。14ページ。子育て支援について。本山芳子議員質問。新入学の準備を、経済的な理由で整えられず、児童生徒がランドセル等学用品を新たに購入できない子どもの貧困が話題になっております。朝霞市に住んでよかったと言われる支援の体制をお尋ねします。学校教育部長答弁、市では児童生徒数の関係上、ランドセル等の物品や助成金等を新入学する家庭に配布することは難しい状況です。市の現在までの取り組みとして、就学援助制度において新入学児童生徒学用品費を支給しており、支給額も平成26年度に新小学1年生は2万470円、新中学1年生は2万3550円へ引き上げたところです。また、入学準備金の貸付事業において、高校または大学等への入学を対象に実施してきましたが、小中学校への新入学する児童、生徒の保護者まで貸付対象を拡大するよう改正しました。平成30年度に小中学校へ新入学するご家庭を対象に、本年10月から事業を開始する予定です。今後の取り組みとして、就学援助制度について、文部科学省から本年4月に新入学児童生徒学用品費を、新小学1年生は4万600円、新中学1年生は4万7400円を基準額とする通知がありました。これを受け、市でも本年度から国の基準額に増額して支給する予定です。また、小学校新入学予定者を、就学援助対象者に加えるほか、中学校の新入学児童生徒学用品費の対象学年を、小学6年生に変更することで、平成30年度新入学から、入学前に支給する準備を進めています。その他の質問項目、豪雨水害対策、女性視点の防災、孤独死対策、部活と教員の勤務について、黒川茂議員質問。市内中学校の実態は、多くの部活動が週6日の活動で、土日、両日長時間活動、夏休みなどもほぼ前日という部活動も見られます。鈴木大地長官の問題意識で出された国や県の通知を守る必要がありませんか？また、顧問をする教員の 超過勤務が問題です。労基法が求める安全管理のための勤務時間管理をしていますか？学校教育部長答弁。学習指導要領にある通り、部活動は教育課程外の活動ですが、生徒が学級や学年の枠を超えて集まり、共通の目標に向かって努力を重ねていくものであり、教育的意義は大変大きいと捉えています。その中で、教育委員会では、部活動が生徒や教員にとって過度の活動とならないよう、活動時間や休養日の設定など、部活動の適切な運営について各学校へ周知しています。しかしながら、部活動によって、活動日数等に差があるといった状況も耳にしていますので、行き過ぎた活動があれば、校長会議等を通じて指導してまいります。なお、スポーツ庁から部活動の通知が届きましたら、各学校に伝えます。また、各学校の長時間勤務を減らすため、現在、市内、小中学校で教職員個々について、在校時間記録簿を活用した、労務管理を進めており、ワークライフバランスを図りながら、限られた時間の中で効果的な教育活動が実施できるよう取り組んでいるところです。教育委員会としては、今後も勤務実態の把握に努め、引き続き学校における労働安全衛生管理体制の整備のために、学校と情報を共有しながら、教職員の心身の健康維持に努めてまいります。その他の質問項目。ワクワク号の改革。搭乗船改善対策協議会の対応。保育料改定の検討状況。学校図書館の研修。
次は建設関係。市内循環バス、バス停の改善を。岡崎和弘議員質問。市内循環バスは乗り合い交通として、駅への利用、通勤、買い物、通院利用など多目的に利用されています。利用者のバス停での待ち時間の負担を少しでも軽くするため、ベンチ、屋根をバス停に設置していただきたい。15ページ。都市建設部長答弁。議員ご指摘のバス停の改善ですが、市としてもバスの利用者が停留所で安全快適にバスをお待ちいただけるよう、停留所にベンチや雨よけ、日よけのための上屋の整備など、バス待ち環境の改善を図ることは望ましいものと考えています。しかし、ベンチや上屋等の整備には、停留所のある歩道等の部分に十分なスペースが必要ですが、主に生活道路を運行している市内循環バスは、狭い道路にバス停留所が設置されていることが多く、設置するスペースの確保が困難な状況です。また、ベンチや上屋等の整備には多くの費用が必要となり、市の厳しい財政状況を考えると、すぐに整備することは難しいものと考えています。今後、十分なスペースが確保できる場所にバス停留所を設置する場合などには、バス待ち環境の改善を図るための対策について、費用面の課題も含め検討したいと考えています。その他の質問項目。ゴミ集積所のカラス対策。AR の活用。堺町4丁目、堺町市民センター手前、交差点に信号機設置を。安全安心のための道路整備について、福川貴子議員質問。膝折4丁目、西浅香公民館付近で、元モダンゴルフ場の跡地に遊技場が開発されることになり、この周辺の道路の安全が確保されるのか心配との声が寄せられました。安全・安心のための交通安全対策はどのようになっていますか？
都市建設部長答弁。膝折町四丁目地内、西浅香公民館付近にある浅香モダンゴルフ跡地の開発事業については、本年3月に協議終了した浅香市開発事業等の手続き及び基準等に関する条例に基づく事業者との協議、そして都市計画法第32条に基づく公共施設管理者の協議において、駐車場について設置基準を上回る駐車台数を確保したほか、出入り口となる市道4号線側に約 1.5 メートルから 5.9 メートルの歩行空間を確保する計画となっています。また歩行者の安全対策として、駐車場出入り口部分には営業開始1時間前から就業1時間後まで誘導員を常時配置することとしています。さらに防犯対策として通学路となっている市道4号線及び開発区域南側の認定外行動に向けて防犯カメラを設置する計画となっています。なお、開発区域周辺で交通量の多い市道4号線については、協議終了後、改めて市から交通安全対策について事業者に相談したところ、開店後の工事にはなりますが、ポストコーンとグリーンベルトの復旧を行っていただけることになりました。その他の質問項目、市政施行50周年記念式典を終えての課題は、浅志ヶ丘四丁目地区における雨水浸水対策について、津波隆久議員質問。昨年8月22日に発生した台風9号によって、本市においても道路上の冠水被害や浸水被害が発生いたしました。その中の浅志ヶ丘四丁目地区に対する雨水浸水対策について、具体的にどのような現状なのかなど質問させていただきます。都市建設部長答弁。昨年8月22日に発生した集中豪雨により、浅志ヶ丘四丁目地内においても、市道2341号線の冠水及び道路沿いの住宅への浸水被害が発生しました。市では、担当職員を現地に派遣し、現場対応を行うとともに、今後の対応策を検討するための状況把握に努めました。その後、専門業者による地形の状況、雨水の流入経路、季節の雨水管の状況等の詳細な調査に基づく浸水原因の把握、及びその対策の検討を行ってきました。その結果を踏まえ、当該箇所の雨水排水の改善対策を実施可能なものから速やかに講じていくこととし、まずは県道和光式線から市道2341号線に雨水の侵入を減少させるため、県道を管理する浅香県道整備事務所に依頼し、浅香浄水場西交差点の浄水場側から県道の側溝を流れてくる雨水が当該交差点の西側の敷方面に向かって流入しないようにするため、浅香浄水場西交差点の一部の側溝を閉塞しました。合わせて側溝にゴミや土砂が溜まると道路側溝から水が溢れやすくなるため、県道の側溝も清掃しました。その他の質問項目、シルバーリボン運動などでメンタルヘルスへの理解促進を、浅志ヶ丘西原における道路行政。市街化調整区域における開発について、田辺敦史議員質問。山中そば黒目川沿いに現在開発が進められている事業について伺います。都市計画法34条は、 市街化調整区域にかかる開発行為は原則不許可です。その例外として、市街化区域内において建設などが困難または不適当な建築物等が挙げられています。今作られている類の店舗は市街化区域内に作られていませんか？ドライブインなどという解釈で開発許可申請をした事業者に対して、朝霞市は毅然とした対応をしたのですか？16ページ。都市建設部長答弁。この度の市街化調整区域に出店をする飲食店舗について、もともと都市計画法第34条第9号の趣旨としましては、幹線道路など市街化区域及び市街化調整区域の区域区分に関係なく、限られた範囲内に立地することにより、その機能を果たす建築物等については、立地を市街化区域内に限るのは適切ではないことから、市街化調整区域においても、それらの建築物の建築等を目的とする開発行為は許可し得ることとしたということで解釈しています。こちらについては、いわゆるドライブインとして24時間利用可能な駐車場やトイレを確保するということで、ドライブインとして整備しようとしますと、駐車場については約50台程度の確保が必要となりますので、やはりある程度の規模のある土地でないと、立地ができないということで、市街化区域内に立地させることは困難と考えているところです。また、都市計画法の規定について、事業者にも説明をしています。景観計画については、朝霞市の景観計画が施行される前に、構想届出書が提出されているもので、直接の規制対象にはなりませんが、平成28年4月に朝霞市の景観計画を施行することについてご案内をして、なるべく市の景観計画の景観づくりの方針、基準等に配慮いただくようお願いをしてきたところです。その他の質問項目、教育現場にある差別、いじめ、パワハラ、セクハラ、朝霞警察の移転、公園の使用規制ほか、朝霞市の交通戦略について、利根川仁志議員質問、北海道千歳市では、公共交通を維持するため、交通事業者や運輸局、警察等行政機関、公募市民などで構成する協議会で、約1年半をかけ検討し、市全体の路線再編を行いました。ダイヤの見直し、バスシェルターの整備、初乗り100円、乗り継ぎチケット制度、75歳以上の一乗車100円等実施をしました。朝霞市も路線バス事業者へ、バスの利用促進、利便性について検討していただきたい。まず、市内循環バスを免許証自主返納した方や75歳以上の方を無料にするなど検討することについて伺います。都市建設部長答弁。路線バスについては民間事業者3社が運行しているほか、これを補完し市民の生活を支える地域公共交通として市が市内循環バスを運行しています。市内循環バスの利用者は増加傾向にあり、昨年度は延べ人数で約40万人、このうち約4割を高齢者が占めるものの、幅広い年齢層の方々にご利用いただいています。市としては今後路線バス事業者と定期的に開催している市内循環バス運行連絡会議において、千歳市交通戦略プランなどの先進事例を参考にしながら、本市の実情に即した今後の公共交通のあり方、また高齢者をはじめ利用者の利便性の向上、 公共交通の利用促進を図る取り組みの可能性などについて意見交換を行ってまいりたいと考えています。高齢者の皆様に対する優遇措置の検討については、市内循環バス検討委員会で提言されています、市内循環バスワクワク号運行見直し方針においても、検討事項として提言されていることも踏まえ、今後導入の検討に着手してまいりたいと考えています。その他の質問項目、朝霞市危機管理体制、一人暮らしの高齢者の方々への対応、動物愛護推進事業、朝霞市財政運営。
次は民生関係。子どもに対する体罰、虐待、すべての暴力の根絶のために。駒巻陽光議員質問。体罰は1、攻撃性が強くなる。2、非行。反社会的行動に出る。3、メンタルヘルスを害する傾向に影響し、また脳への影響は、1、激しい体罰では、前頭前野が萎縮する。2、暴言による虐待では、聴覚野が変形する。3、目前 DV や性的虐待では、視覚野が縮小する影響が研究で分かっています。ポジティブディシプリンは、叩いたり怒鳴ったりという手段を用いないしつけを、養育者自身が考える子育てプログラムです。朝霞市でも、ポジティブディシプリンを推進してはいかがでしょうか。17ページ。福祉部長答弁。市では、暴力などに頼らず、長期的な目標を設定した上で、子どもに愛情を示して安心感を与え、子供の気持ちを理解しながらしつけや子育てを行うポジティブディシプリンの推進は子供の成長などにとっても効果的な方法の一つであると考えています。子供のしつけや子育てについては様々な考え方がある中で子供と向き合い個性を尊重しながら子供の成長過程に応じた効果的な方法を親自身が理解し選択していくことが大切であると考えています。本市としては、児童相談などにおいて、子育て中の親に対し、子供の気持ちに寄り添いながら、子供の主体性を育み、健やかな成長につながるように、ご紹介いただいたポジティブディシプリンをはじめ、様々な子育てに関する方法をご紹介したいと思います。その他の質問項目。リサイクル金メダルに向け、携帯電話の回収を、ヘルプマークの活用、免許自主返納者への支援を、保育士の人材確保策について、田原良議員質問、保育需要の増加に伴い、本市としても様々な待機児童解消策に取り組んできました。一方、保育園運営事業者側としては、保育士の人材確保が大きな課題となっています。この危機的状況に対し、待機児童解消への量的なアプローチだけでなく、それを支えるマンパワーをはじめとする質的なアプローチが急務です。市の見解を伺います。市長答弁。私は、市長就任以来、待機児童の解消を重要な施策に位置づけて、認可保育園の整備を中心に取り組んでまいりました。3期12年の間で定員1155名から2926名と1771名の増をしましたので、一定の成果があったと考えています。今後もより一層待機児童の解消に向けた取り組みを進めたいと考えています。具体的には認可保育園や小規模保育施設のさらなる新設、幼稚園での預かり保育の充実などが考えられますが、今後他市の状況なども十分に調査研究をして、9月までに朝霞市としての待機児童対策をまとめたいと思っています。また保育士の人材確保は、この待機児童対策を進める上で、 保育の質を確保することは大切と考えていますので、こうした点についても待機児童対策の一つとして検討したいと考えています。その他の質問項目、飼い主のいない猫対策、小中学校における AED 設置と BLS 一時救命処置教育、防災施策認知症の災害への備え、遠藤光弘議員質問、認知症と災害が今課題となっており、自治体や地域社会、介護施設などにも過去の災害を教訓にした備えが求められています。認知症の方など在宅介護の方々へ防災情報を届ける対応など平時から不安にさせないためにも、市の取り組みについて伺います。健康づくり部長答弁。認知症の症状のある方の災害への備えとして、民間施設との連携等については、調整を図りながら慎重に検討したいと思います。昨年度から東洋大学浅香キャンパスを会場としてお借りして、徘徊高齢者等声かけ訓練を地域の住民の方や東洋大学の学生の方々にも数多くご参加いただき、地域との連携を図りながら、認知症サポーターフォローアップ研修の一環として開催しています。今後も東洋大学と災害時においても協力が得られるよう、日頃から連携してまいりたいと考えています。在宅の認知症の方や、そのご家族が災害時に避難方法や避難所、自宅での生活を不安なく過ごすために、日頃から顔の見える関係を築きながら、話し合う機会や災害時の情報提供等が行えるよう、事業所やケアマネージャー、地域の方々等と連携を図ってまいりたいと思います。また災害時における対応などの情報の提供や啓発等に努めてまいりたいと考えています。その他の質問項目、救急救命施策、町内会館へ AED の設置、学校で突然死を防ぐために、障害者差別解消法啓発ほか、残虐問題について、松下正代議員、質問。在宅75歳以上の高齢者の残虐は、年間475億円分に上ると推計されており、医療保険財政への影響が社会問題となっています。その解消方策として、薬局、薬剤師が中心となり、服薬指導を行う、ブラウンバッグ運動という取り組みがあります。本市の見解をお聞かせください。健康づくり部長、答弁。高齢者が可能な限り住み慣れた町で自立した日常生活を営むことができるよう、地域包括ケアシステムの構築を進めており、在宅医療、介護連携推進事業研修会や地域ケア会議を開催するなど、医療との連携を進めています。18ページ。この会議を重ねる中で、残薬管理を含めた服薬管理において、市民に対して薬剤師等が直接指導する機会が増えてきています。また、高齢者以外の世代についても、適正な服薬の啓発は必要であることから、市民と薬剤師等の専門職が日常的に相談ができる良好な関係の構築を目指して、薬剤師会や医師会、歯科医師会と協力してまいります。残薬等の問題は、すべての市民が自分たちの問題として捉えることが必要であることから、健康づくりに関する市民のボランティアである、健康浅香普及員の活動の中でも、薬に関する正しい知識の普及、啓発について考えていきたいと思います。その他の質問項目、医療的ケアが必要な障害児への支援の充実、浅香市女性センターの DV 相談、運営について、保育料見直し議論の進め方、石川恵子議員質問。審議委員に示された資料は、 保育料上限額が県内でも低い、市の財政負担が大きいというものです。しかし、保育料平均額は県内63自治体中11位の高さ。市財政負担の金額には国、県の負担額も含まれています。誤解を招く資料提示はやめ、制度を正確に説明すべきです。福祉部長答弁。保育園等運営審議会に保育料の見直しについて諮問させていただき、議論を進めていただくために資料等を提出しています。その資料作りの内容等が偏っているのではないか、議論の流れで誤解を招くものもあるのではないかというご指摘ですが、この点については、その時点で持っているデータを解析して提供させていただいていると考えています。諮問の内容は、決して値上げということではなく、以前の値上げの際に定期的に見直しをするという答申もいただいており、3年経つ中での諮問です。今回のご指摘等も踏まえ、今後開かれる会議には資料を提出してまいりたいと考えています。その他の質問項目、待機児童解消を、障害者プラン策定にあたっては当事者の声を、介護保険法改正の市民への影響。次は、請願の審議結果、継承略、採択、朝霞市議会議場に国旗、式の掲揚を求める請願、請願者、土佐清彦。継続審査、国民健康保険税の引き下げを求める請願、請願者、医療成長埼玉朝霞支部、支部長村田時子。国の制度として子ども医療費助成の実施を求める請願、請願者、新日本婦人の会朝霞支部、支部長深澤康子。聴覚障害のある皆さんへ、市議会では本会議の手話通訳を無料で手配します。お気軽にご連絡ください。議会の詳細は会議録で。市議会の審議内容を詳しくお知りになりたい方は、市政情報コーナー、市役所3階のほか、図書館または各公民館図書室で会議録をご覧ください。市ホームページからもご覧いただけます。なお、今回の常任委員会の会議録は、市ホームページ上で閲覧できます。今回の会議録は9月上旬に公開を予定しています。市議会を傍聴してみませんか？本会議は公開されていて、どなたでも傍聴できます。傍聴は市議会の活動状況を直接知ることのできる身近な方法です。本会議場の傍聴席は50席を用意しています。ぜひ傍聴にお出かけください。傍聴する際には飲食、喫煙、拍手など会議の妨げとなるような行為は禁じられています。注意事項をお守りいただいた上で傍聴されるようお願いします。問い合わせ、議会事務局、電話 463-0549。 次回定例会の開会日は8月31日、木曜の予定です。請願の提出は8月24日木曜、午後5時までにお願いします。以上で議会だよりを終わります。